この間、コメントを送られてきて、
いやー、初めての方じゃないかな、マサルさん。
初めてじゃないと思う
あ、
よ。
マサルさん初めてじゃないか。
なあ、はい。ただまあ、送られてきたから僕はいつものようにスクショして、君に送ったじゃないですか。そしたらなんか間違って、違うやつも送っちゃって、僕それをすぐ自分の方でこう送信取り消しみたいなのしたんだけど、君はもうすでに既読しちゃってて。それで
なんかスケジュールだったよね。
そう、予約をね、取れたからね。君が何、お任せディナーコースって、みたいなことを 言ってきて。
あ、そうだった、そうだった。お任せディナーコースって書いてあったわ。
すげえ恥ずかしいなと思ったんだけど。はい。
奥さんと行く予定だったのかな？
そう、僕は奥さんとディナーを予約して、これちなみに、前回のね、回で話した、ひどい
地獄のライブね。
拷問ですよ
前回ね。
YouTube ね。僕は YouTube で見つけた、ライブを見に行ったじゃない。
いたね。
はい、はい。
苦行だよね。軽く悟りが開けたからね、あれで。
はい。そのディナー予約取れたお店も、その僕はいつも、見てる YouTube のチャンネルの人が開いたっていうフレンチのレストランのお店なんですよ。
ああ、ちょっと待って。ライブ行った人ではないよね。
いや、もちろん違います。
違うよね。
この人はもうちゃんと正当な、元二つ星ミシュランのレストランのなんかこう、料理長みたいな、ちゃんとした、野郎なんですけど。
やろうってあえて乱暴な口を使ってみた感じだよね、今ね。慣れてな
ち
い
ょっ
感
と
じだった
背
ね。
伸びして。
背伸びしてみる。なんで今、タメ張りたがったのか分かんないけどね。素晴らしい職人だからね、多分その人。
そうです。はい、本当に。はい。その人は最近ね、去年かな？去年の暮れぐらいにレストランを開いたの。
なかなかの値段でしたよ。4万5千とか、そんなんだよ。4万7千とか。
まあ、1人3万ちょいみたいな。
オーマイ
2人で6
ガー。
万ちょい。いや。
すごいね。
それで、この人はレストラン開いたって見たので、僕は行ってみたいなと。僕がこうね、作るね、こう、偽物の味じゃなくて、本物のフレンチの味食ってみたいなと、この人の。
君はね、味何でもいい人だけどね。
そう、全部美味しい。はい。で、予約をしようとしたんだけど、それオープン前なの、レストランが。ただ、オープン前で予約をこう、募集してるんだけど、もうすでにいっぱいなのよ。
まあ、有名な人なんでしょ
そう。
う。はい。
それこそね、80万人ぐらい
す
チャンネ
ご
ル
い
登
ね。
録者数いるのかな？はい。それで僕何回もトライして、その月の初め？だから例えば2月だったら2月の1日の0時0分に、2ヶ月後先の
1日が空くからね。
予約ができるようになるんですよ。だから2月1日に4月分の予約を開始するの。それで今回たまたまその4月分の予約を取れたので、今度行くんですけど、
わあ、楽しみだね。
そのコンファメーションの、ページもね、なんか手違いがあったら嫌だから、こうスクショしといたのを君に間違って誤って送ってしまったっていう。
ああ、そうなんだ。
Yes。っていうだけの話なんですけど。
そうなの？なんかさ、グラビアの誕生日がアダコーダみたいな話になるみたいなしてなかったっけ？
それはだから前回我々痛い思いしたじゃないですか。ライブに行って。それで君のこう、アイディアで、じゃあもっと痛いもの見ようよと言ったじゃないですか。僕がたまたまこう、いつものようにインスタを見てて、僕が フォローしてる、
うん、
すごく好きなこうグラビアの方がいらっしゃるんですよ。
はい。
でその人が今度お誕生日パーティーをすると自分のね、
はいはいはい、
お誕生日パーティーやるからみんな来てねみたいな。
何それ。
いや、なんかリンクが貼ってあって、
は
あ、まあ、見てみたら、
うん、
あ、15,000円。
おーシェッ。
それでなんか、
はい、
うん、こう一緒に食事できておしゃべりできるみたいな。で僕たまたまそれを見てた時に、
うん、
うちの嫁が目の前にいたので、
うん、
ちょっとこの間あの4次元フォックスと痛い思いして、
うん、
もっと痛い思いしたいって彼が言うから、
うん、
ちょっとこのあのバースデーパーティーにちょっと行ってみようかなって、
はい、
もちろんね冗談ですよ、
うんうんうん、
僕はもしこれ行くんだったら一人で行くから、
うんうんうん、
ちなみにね、
うん、いや一人で行かない方がいいと思う。うん、誘う。一人で行ってたらガチだから。
ガチだから。ガチなファンなんで。
あ、そっかそっか。
はい、はい、そう。そういうふうにあの嫁にこうね、冗談っぽく言ったら、
うん、
普通にね、バカじゃないのって言われて、まあ一周されたんですけど。
あ、それだったんだね。
いや、そうなんですよ。はい、
ちなみに、どんな方なんですか、
う
ん、このぐらい。
この人、
うん、
この人はね、本当にすごくあの美しい人なんですよ。
はあ。
なんだろう。グラビアアイドルをやってるんだけど、
うん、
別にそんなめちゃくちゃおっぱい大きいわけでもないし、
うん、
なんなら36歳なんですよ。
ほう。
まあまあ言ってるんですよ。
うんうんうんうん、そうですね。
Yes. ただなんでしょう、僕もこうだんだん年を取るにつれて。
わかるわ。
わかります？
ああ、全然わかる、うん、若い子興味ない。
そう、なんか本当に違う意味での可愛いっていう、
うんうんうん、
考えになってしまう、
うん
うん、
まあ娘いるっていうのもあるのかもしれないけどね、俺らにね。
それもあんのかもね。
かもしれないね。あんまり全くそれは共通はしてないし、何も、right. 何得る情報としてはさ、
うんうんうんうん、
ただなんだろう、あんのかななんていうのは潜在的に思うね。全然僕は同じぐらいの同世代でエロい体の女性とかみんなすっごい興奮する。
Yes. Yes. なんならもう年上の結構だ、年いってる人でも、
うん、
本当に Thank you very much。
いや全然なる、全然なる。な、逆にすごく若いのとかなんか見ちゃいけない感じ。
本当にそうそうそうそう、うん、なんか悪いことしてるみたいな。
悪いことしてる感じがするから、その、yeah. そのタイムをエンジョイできない。
そうなんだよ。
ああ、わかるわかる。まあだから正常じゃない。俺はすごく冷静にそんな自分でよかったなって思う、
はい、なるほどね。
本当に思う。なんか嫌だなって、今でも18歳とか見て興奮してた。
ちょっとあのペレファイルじゃないけど、
うん、ちょっとロリ入ってんのかな。なんかでもさ、日本ってロリコンがすごい正当化されてる国じゃない。
まあそういう文化だよね。
うん、なんか俺はあれは決してよくいいことだと思わなくて、
うんうんうんうん、
でなんだろう、すごく国民として恥じるべき、
はいはいはい、
文化だと思うの、あれに関しては。
分かる分かる。
でもちょっと一歩出たらお前のその趣味思考絶対隠し通すねっていう、
はい、
あの海外の友達ができたら絶対にその話したら一発でお前引かれるよっていう、多分そういうのを知らないんだと思うね。それがどんだけ他の国ではタブーかっていうこと、
はいはい、
で冷静に考えたらそれがどんだけタブーかっていうのをもうちょっと日本人理解するべきじゃないかなって本当に思う。
なんかまあでもね、
うん、
それがその人の好みなんだったらしょうがないんじゃない。別に犯罪を犯してるわけじゃないじゃない、
うん、
いやもちろんね、こうい
や予備軍じゃん。
いやまあテクニカリーね、
うん、予備軍じゃんって思うんだよね。
うん
うん、
僕は年相応の女性が好きです。
僕もそうです、
はい、
それで本当に良かったなって本当に思う、
はい、
俺は16歳とか15歳とか一番そう盛んな時期は18歳とかすごい憧れたし、なんてエロい響きなんだろう18歳って
思ったけれども、女子大生みたいな、
うん、そうそう。でも自分が多分19歳ぐらいになった瞬間に、別に18歳という音に対しての感覚が全然変わったな、
うんうん、 わかる。16歳のグラビアアイドルとか、
もう全然興味ない。
だよね。
うん、全然興味ない。
僕もそうなんです。
本当になんか、あ、これはダメだって思う。
はい、はい、
うん、そういうものをマネタイズしてるのも良くないと思う、俺は。
あ、まあそこまで僕は深く考えてないけど、普通にそういうやつは気持ち悪いなと思ってるから、うん、まあ僕もね、うん、十分気持ち悪いんだけど、我々も
そうだね、うん、それは否めないね、もうね、うん、気持ち悪いこと
は。男はみんな気持ち悪いんだけど。あ、
間違いない、うん、間違いない、うん、
気持ち悪くてなんぼじゃないですか、
うん。
だけど、その僕はその成熟された、
うん、
女性が好きなんですよ。
この話盛り上がりそうだな、これから。あ、分かるな、それ。
ちなみにこの女性、このグラビアアイドル、アイドルっていうの、グラビア女性、
うん、アイドルでしょ。アイドルっていうとなんかすごく未成年的なサウンドになるから使いたくないのは分かるけど、まあ、でもアイドルなんじゃない、
うん
うん、その人はそんな小娘たちに負けてないし、私はアイドルだって思ってるから、はい、と思うから、
う、
うん、グラビアアイドルでいいと思うよ、
うん。この人はね、うん、戸田レイっていう女性なんですけど。
あ、なんかでも教えてもらったことあったわ。
言ったっけ。
うんうんうん、綺麗な人だね、すごいね。
すごく綺麗です、
うん、
もう一回ぜひこれ終わったら見てください。
僕が好きなのは、
はい。
僕ね、すごいね、これはね。
いや、もうこれで一本取っちゃうよ。
ダメ。ちゃんとした話
だから。あるか。
あのね、紺野アンナっていう人なんですよ。
ああ、ちょっと聞いたことあんな。
あの、これね、石川さとみにそっくりな人なの。
石川さとみって誰？
石原さとみか、ごめん。
石原さとみって。
石原さとみ
だよ、ね。卓球？
違う違う、石原さとみって女優だよ、日本の。
ああ、はいはいはい、創価学会の。
そうだね。
創価学会。テクニカル。
テクニカルね。そうだね。
テクニカルじゃねえ。
やめようやめよう。またちょっと違うルートの話。
ああ、OK。ちょっと今の僕のボロが出ちゃいました、
うん。でも切らないですけどね。これはカットしないでそのまま乗っけますけど。
なぜなら我々は
ローブローボクシング。
Thank you. NG はないです。
NG はないです。はい、石原さとみ別に好きじゃないんですよ、僕。
あ、そうなの、はい。
僕はあの世代で言ったら綾瀬はるかが好きなんですね。僕はあの世代だったら綾瀬はるかと、上戸彩が好きなんですよ。
ああ、そうだね。君は上戸彩だね。
うん、
上戸彩は可愛いよね。
上戸彩は可愛い。そう、まあそうなんですけれども、石原さとみそんな興味なかったんですけれども、はいはいはい、まあ、似てるっていうところでの興奮度。そして、この子のグラビアのイメージビデオ、むちゃくちゃエロいんですよ。
イメージビデオ見るんだ。
見ます、見ます、見ます。YouTube とかでたまに
来る
で、本当にもう期間限定だけれども、すぐ取り下げられちゃうから、はい、たまにあったりするんですけど、
なるほど、なるほど、
むちゃくちゃエロいんです。もう、
ね、なるほど、
服着てる AV なんですよ。
なるほど、
うん、もうそれこそこうチブさを揉まれるし、
あれってさ、
うん、
あれって誰が揉んでるん、うん、
あ、俺知ってるんです、これ。
お願いします。
これね、
ご教授ください。
男っぽい手を持った女性スタッフ。
ああ、やっぱそうなんだ、
うん、ね、あるあるらしいんだけど、グラビアアイドルの中で必ず現場に一人はいるんだって。
ごつい手を持った。
ごつい手を持った人。で、いないときは先にそういう人を用意したりとかしてるんだって。
はいはいはい、はい。
大体そう、大体そう、つかそうですって言ってた。
男っていうパターンはないの？
いや、わかんない。夢があるから、そこは、メイビーにしておきたいけど。
OK、OK。
でも、そういう発言を聞いて、まあ、それでも俺はいいんですけど、なぜかというと、その、揺れるという、その、ムーブメントを楽しんでるわけなんで、僕はその背景はどうでもいいんですよね、男だろうが女だろうが、もうただめちゃくちゃエロいんですよ、この子の、
はい、
そしてすごく顔が綺麗なんですよ、まあ、僕好きなんですよ、はい、まあ、なんかちょっといじったみたいな話はあるんだけど、別にいじってても、うん、ザいじりましたみたいな顔してなきゃ全然俺好きなので、すごく綺麗なんですね。で、最近、はいはい、最近って言ったらもう5、6年前になるんですけれども、
はい、
実は全部出したんですよ。
ああ、そのヌードってことですか。
ヌードを出した、映画で
うん、
濡れ場を出したんですよ。
はい、
いやもうこれが死ぬほど興奮しましたね僕は。
なるほど。
うん、そのなんでしょうね、待ちに待った感。
ドリームカムトゥルーですね。
ドリームカムトゥルーが本当に、はい、本当そうですよ。晴れたらいいねですよ。本当に。
どういうこと？いや分かるけど言いたいこと。
ドリームカムトゥルーの。
あ、そういうこと。
有名な歌じゃないですかね。うん、
あ、そういうことですね。うん、あ、なるほど、なるほど。うん、
すっごいんですよ。それがめちゃくちゃ好きだったね。
あ、そうなんだ。
うん。その子は今でも好き。そしてあともう一人いて、
はい、
カデナレオンっていう子がいたんですよ昔。
はい、
関西の子なんだけれども、はい、結構その結構ダウンタウンに可愛がられたのかな。ダウンタウンの番組にちょこちょこ出てて、意外と掛け合いもズバズバ言う子で面白かったのね。
はいはい
はいはい、でこの子は顔が好きだからもうとにかくで体もすごく好きで、はい、で白山騎士と撮ってヌードも出してるんだけれども、
うん、
とにかく顔が好きだったんだよね。で、はい、この子本当に好きなんて一時期めちゃくちゃハマってたのこの子、
はいはいはい、
めちゃくちゃハマってて、
はい
ね、そのこれマジな話だからね、めちゃめちゃハマっててで、はい、山手線乗ってて、
うん、
ふっと顔見上げたらいたの、目の前に座って
電車乗るんや。
電車乗ってたで、多分あのマネージャーかなんかと一緒にいてお話ししてたんだけれど、普通に電車乗ってて、
はい
はいはい、もう綺麗だったんだよね。本当に声かけたかったんだけど、
はいはい、
そんな根性もなく、
はいはいはい、
うん、
君あれだよね、ハーフ顔が好きなイメージだな昔から。
まあそうだ、根血好きですね私。うん、
僕はね、なんかやっぱ大きくなって、
うん、
そういうカメラマンになればよかったなってすげえ思うんだよね。え？
グラビアの？
いや。
いや、どうなんだろう。だってさ、
うん、
多分手つけられないし。
まあね。
で、何もない状態で終わるし。
まあね、
手つけちゃったら自分のブランディングに傷つくし、
まあね、信頼度
がなくなるだろうし、yeah. 噂はブワッと広がるだろうし、
yeah.
俺はやらない方がいいと思う。
あ、そう。
僕はその子を起用する社長でいたい。そしたらワンチャンあるから。
あの立場に物言わせ
て、そうそうそうそう、仕事欲しいっていうワンチャンあるから。いや、なんかさ、でもそのガーシーじゃないけれども、あのそういう世界ってあるんだなっていうことがもう赤裸々になったわけですよ。2022年ぐらいにもう事実、まあそのなんだっけ、ワインなんだっけ、ハリウッドのさ名プロデューサーみたいな人でさ、はい、MeToo 運動みたいなのが始まった、なんだっけ、ワインスタインだ。
わー、わかんないな。
もう本当に著名人よ、もう本当にハルベリーとかそういう人とか、うん、ペネロペクルスとかそういう人も、いや私この人からセクハラ受けたことがありますみたいになって、ものすごい大事になった話があったんだよね。
はいはいはい、
うん、ワインスタインだっけな、なんかそういう人で、
そういう仕事欲しいよね、じゃあ分かるよねみたいな、
そうそうそうそう、で、うん、結構もういろんな被害を受けてる女性がいっぱい名乗りを出てきたんだけれども、まあそれはさ、はいはい、すげえなと思ったけど、まあまあ海外の話じゃない、
うん、ん
あくまでも海外の話じゃない、だからまだ俺の中でこう、なんだろう、まだフィクションの領域なんだよね。
いや、
でそのガーシーがこう出したこれこれこうだったあだこうだっていうのは、何かすごくこう近いものを感じてしまって、いや、ここの立場になったら向こうからも来るみたいな話があったから、
逆にね、
そうそうそうそう、
仕事欲しいもんね、
そうそうそうそうそう、
立場確立したいもんね、
うん、でね、
うん、
男って全てモテるためにやってんのよ。
あ、まあ本能だからしょうがないな。
いや、ね、全てそれ、なんで車かっこいいの買うのって、
あ、
そのどっか延長線上には女にモテるからってあるし、yeah. なんでボクシング始めて強くなりたいのって、延長線上にはモテたいからってあるし、俺も音楽始めたのだそうだし、じゃあファッションこだわるとか、美味しい飯を作れるようになるとか、美味しいレストランを知るとか、なんか絶対的にどっかそこにつながるものがあると思ってるんですよ、男の行動って。
おしゃれするとかね、
ファッションってもう言ったけどね俺ね。なんだよ、言った言った言った、で君はいって言ってたけどね。まあいい、聞いてない。
勉強するとかね。
うん、そうそうそうそう、ね、
うん、
勉強行ってないからいいね。うん、なんかあるわけじゃない。でもその勉強ってなんであのって、いっぱいお金を稼ぎたい、なんでいっぱいお金稼ぎ、いい稼ぎ、いい車に乗りたいから、なんでいい車乗りたいの、そこにつながるとかさ、いい奥さんが欲しいからいいおか、いっぱいお金をもらいたい。やっぱりあるじゃない、絶対。その性的思考が、まあ、ストレートな人は確実にそこにつながっていく。
はい、
社長だったら絶対それやるでしょ。
いや間違いないよ。
でしかもね俺ね、あのコマーシャルを打つって、
うん、
もう完全に道楽だと思うのよ俺。
はい、
今の時代特に。
はいはい、はい、
だってテレビのコマーシャルの影響力って実際どこまであるのと思うし、インターネットとかみんな圧倒的に見てるし、
誰のためのコマーシャルなのってこと。
そうそうそう、
はいはいはいはいはい、
ってなると俺はまあ、かなり の, あのパーセンテージでその社長の道楽ってあるんじゃないかなと思ってるのよね。
偏ってん
の。いや偏ってると思うよ、偏ってると思う。あ、もちろん戦略的なしっかりとしたコマーシャリングを打ってとかっていう人はいるけれども、そのイメージキャラクターみたいなのを使ったりするコマーシャルの話
は。
だってさ、よりさターゲット層は絞られちゃうわけじゃん。じゃあもううちの製品は30代の女性が買うのでよく、じゃああのなんだわかんない横浜流星を起用しますと、ね、行った時に横浜流星が好きな30代の女性っていう風に狭まっていくわけじゃん。
じゃあ
もちろんじゃあ20代も40代も横浜流星好きだったら知名度があるからこれを製品を使ってくれるかもしれないっていうスキームはあるかもしれないけれども、はい、でもそれよりちゃんとした企業のイメージだったり、
うん、
もう少しその商品の素晴らしさだったりとかって伝えた方のが俺は効果的なんじゃないのかなって。
まあもちろんね
思うだよね、
うんうんうん、
でもイメージキャラクターを使いたいっていうのはなんかそういうものが垣間見れるような気がして、
はい、
特にガーシー法以降ね、
はい、
でそうなってくるとじゃあこの番組を作りますって言ってもね、コマーシャルが流れるわけだから、コマーシャルが流れるっていうのはそのスポンサーがお金を払ってその番組ができてるってことだから
さ、
ってなると、うん、じゃあこのグラビアアイドル起用したいなとか、この女優さん起用したいなとかさ、そうなっていくときに立職みたいなのは絶対にあるわけだからさ、
はいはいはい、
それちょっとあって、
yeah.
企業のイメージを話したいとかさ、
yeah.
そこで好きな女優が来てその女優が意外といけんじゃねえみたいなアプローチをしてきたらまあ楽しいでしょ。
ウィンウィンだよな。
ウィンウィンだよ。
誰も損してねえんだ、
うん、なんでこの話をしてんのかわかんないですけど、
うん、まあ僕はね、
うん、
最近よく思うじゃん、カメラマンっていい仕事だなって。もちろんね君が言うように何もないことが大半だと思うけど、
いや俺90、
いやもちろんもちろんもちろんもちろん
後半だと思うよ。
いや、
うん
うん、でもさいいじゃん、なんか楽しいじゃん絶対。
いや、
わかんねえ、悶々として終わるんだろうけど、
いやもしかしたらもう悶々としちゃう自分を打ち殺してやってるかもしれないし。
でもさ、そうどうすんだろうね、なんか一発処理していくのかな。でもそしたらさ自分がさこういいと思うショットが撮れないわけじゃん。
感情を入れないとね、その表情ができないから、ね、
自分が見たいやつ、
うん、
あわかんない、難しいな。楽な仕事じゃねえよ。
いや楽な仕事じゃない。いやなんかわかるけどね、その憧れちゃうみたいなところはね。
あ
ただなんかね俺ね、その友達の知り合いのお家が昔モデルハウスをやってて、
はい、
ガキンチョだった頃に結構手伝わされたんだよね。でその時に、はい、あの結構そういうグラビアの撮影とかもあったのよ。
へ
え。で僕本当にデビュー当時の釈由美子にお味噌汁をあげてるのよ、
はいどういう状況。
休憩中にあ みんなで休憩しましょうみたいになって、長テーブルに座ってる時ね、あのフォックス出してって言われたから、はい、あ分かりましたっつって、はい、なんか味噌汁作ってみんなに、寒かったんだと思うその日、
はいはいはい
は
い、
それでスタッフさんに配った時に釈由美子に渡した時に、はい、僕は釈由美子の可愛さにめちゃくちゃ衝撃を受けて、
はい、
そっから何年間ぐらいずっと釈由美子好きだったの、
はい、
でテレビ出るようになって、うん、この人違うってなっちゃったんだけど、
はいはい、
なんかちょっと不思議キャラみたいな。
ああ、そうだよね。そうだよね。
そう。え、ちょっと違うってなっちゃったんだけれども、うん、あの時の記憶は鮮明に覚えてる。あとね、ちょっとね、ヌードみたいなのもあったね。それは見せてもらえなかったんだけど、ふとトイレに行った瞬間に、壁、うん、あのドアの隙間からね、あのああ、ヌードの撮影やってるの見えた。
あ、なるほどね、
うん。だからそういうのを見てたから、うん、この仕事って大変だなみたいな、
うん、
多分イメージがある。うん、っていうかもうなんか、別次元の人間だった、その演者さんと撮ってる側が、
うん、なるほど、
なんか全然違う、
はいはい、
うん、
なるほどね、
世界軸で生きてる感じがした。
あ、まあそもそも僕は釈由美子っていう単語を20年ぶりぐらいに聞きましたよね。
いやでも一時期流行ってたじゃん。
いやすごかったね。
よね。そう、でも全然ね、本当にね、有名になる前、
今で言う誰ですか、ちなみに。じゃあ君の感覚で
今いないじゃない、
メルル、メルルみたいな感じかな。
ああ、まあそれぐらい。メルルはでも不思議ではないじゃん、あんまり。あのちゃんじゃない、
あのちゃん、
あのちゃんっていうなんかアイドルいるよな、ちょっと不思議な子。
ごめんなさい、僕全然自分で振っといて、あの、わかんない。
それ自分で振っといて、レパートリー最初から少ないからね。テレビ見ないからね。うん、なんで俺はそんなトラバサミを思いっきり踏んだのか分かんないけど、目の前に置かれてるトラバサミを思いっきりジャンプして踏んじゃった感じだ
よ。飛び込んで。
飛び込んで踏んじゃって、ガチーン今刺さってるよね。
まあ、anyways。
Anyways、yeah. まあもう本編いきますよ、じゃあ。
そうだよね。
はい。
いきましょう。
はい。ポテトパンチェン4次元 FOX Presents Low Blow Boxing Season 2。Season 2。Let's start the show. Welcome to Low Blow Boxing. よろしくお願いします。私、4次元フォックスです。そして、
本日、大雪が関東で降って、玄関の前で思いっきり雪で滑ったポテトパンチです。
大丈夫ですか？
いや、僕ね、
うん、
あの、僕の職場ちょっと特殊で、
はい、
そういう交通のこうなんだろう、害みたいのが出ると、
うん、
こう早めにリリースされたりするんですよ。
あ、もう帰っていいよみたいな。
そうそうそうそうそう、
はいはい、あ、もう今日早かったもんね、君ね。
そうで、僕今日13時にリリースされて、
うん、
で帰って、
うん、
でまあ一人じゃん、家、
うんうん、
子供学校行ってる、
うん、
奥さんも仕事してる、
うん、
でまあ、そしたら僕はまあジムに行くしか頭がないんですけど、
うん、
じゃあジム行こうと思って着替えて、
うん、
家出て車のエンジンかけて、
うん、
で僕なんかそのあれ鍵かけたっけなって玄関、
うん、
思ってもう一回確認しに行く人なんですよ、
うん、
で確認しに行ったら普通につるんってなって、
うん、
普通にね、なんか気をつけて歩いてたの、もちろん雪感が降ってたから、
うんうんうんうん、
だけどステーンって言って、その間こう僕が唯一人生でダウンした時みたいにスローモーションで、
うん、
うわーってなって、
うん、
ああもうこれ滑りながら、ああもうこれ立て直せないやつやーって思いながら受け入れて、
うん、
その無理に抵抗しないそのまま受け入れて倒れたんだけど、
なんか全然面白くない話だな。いやなんか全然面白くない話
だ。ちょっと膨らませよ、頑張って。
いやそう、膨らましてるだけであって。 はい、何もこう何もないの。うん、
いやだけど、なんかおじさん一人ね、うん、あの地味に転んで恥ずかしい思いしたなっていう。うん、
それだけでよかったね。
すいません。
お疲れ様です。はい。ということで始まりました、うん、ローブローボクシング。
あ、始まったんですか。
始まりましたよ。前回ですね、ちょっとね、やりたいなと思った企画があって、
はい、
それをちょっと君に調べていただいて今日話したいなと思うんですけど、
ね、そうだよね、
はい、
前回そのベテルビエフとアンソニー・ヤードが試合した中で、
はい、
前座で、
うん、
あ、めちゃくちゃ負け越しボクサー、
うん、
いたじゃないですか。
いました。
あ、デロー・シャープ、
シャープね、
うんうん、7勝97敗1分け。
はい、すごい試合数だよねって話をしたんだよね。
とんでもないですよ。
でこの人は何年間かやってるから計算すると、うん、2週間とか3週間に1試合やってる
みたい
な話をしてたよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、それでまあその時に僕はちょっとこうリサーチをして、
うん、
まあ最多負け記録を持つボクサーの話をしようというふうに言ったら、君が
じゃあこれは
取り上げましょうと、
うん、聞きたかったわね。はいはいはい。
でも僕もリサーチをしたんですけど、その本題に入る前に、
うん、
このアンソニー・ヤードとベテル・ビエフの前座に出たこのデロー・シャープ、
うん、
彼あの時点で負けて97敗目になったんですけども、
はい、
その時点ですでにワンマッチ次決まったの。
ああ、言ってましたね。
うん、言ってたよね。
はい
はい。でこの人やっぱその負け慣れてるからやっぱうまいんすよね、うん、負け方がきっと、
うんうんうんうん、
ほとんど KO ない。97回負けてるのに3回しか KO 負けないんすよ、
うん、
たまに勝っちゃうし、うん、なんなら、
うん、
ね、それでこの間まで1試合次決まってたんだけど、
うん、
今日見たらさ、うん、なんと3試合決まってたんすよ。
すごいな。
いや、1月28日にあの試合があった、
はいはいはい、
で次2月10日、
はい、
だから
え,、うん、え、それってそれって昨日、今
日か。そうそう、まあ今日、
あ、
日本時間で今日だから向こうで多分明日、
ね、明日か、明日やるんだ。
いや、
はいはいはい、
それはまあもともと決まったやつじゃん、この間まで、
うん、うんうん
うん。で今日見たら次に3月に2試合決まってんすよ。
すごいなすごいな。
だから、うん、まあ、現にこういう、
うん、
その踏み台とされてる選手が、
うん、
その世の中にはいるんすよね。
いや、だからそれが意外とボクシングの闇だと思うけどね、う
ん、あ、
いや、これ一般的に見たら何それって思うと思うよ、うん、
はい、
そんなのあんのみたいな。俺結構衝撃的だもん、
はい、
その試合数を聞いて、
はいはいはい、ああ、この負け犬ボクサー、
そう、かませ犬ボクサー、かませ犬ボクサーので、僕もちょっと調べたら、まあ後で出てくるから具体的な数字は言わないですけど、
はい、
今、
はい、
とんでもないじゃんって思って。
いや、本当に
レコードが、
はい、
ああ、ちょっと闇だなって思うの、これってボクシング界の。
まあだから本当にそういうプロスペクトに経験を積ませるための、
うん、
本当ただの踏み台。
すごい、だからエコシステムが出来上がってるなって思うよね、ボクシングというその興行の中で。だってその人たちも多分、まあ、バイトしてんのか何か分かんないけれどもさ、ボクシングだけでは食ってないと思うのよ多分。いや、でも 1でそんな20試合とかやってたらボクシングだけで食っていけるのかもしれないね。
かもね。何とも言えないけど、それは僕らは分からないから。
うん、
ただ、
うん、
今日そのフィーチャーしたいのが、
うん、
この世界で一番負けてるボクサー。
はい。
レジー・ストリックランド。
レジー・ストリックランド。
はい。AKA、はい。
うん、
レジー・ブーズ、もしくはレジー・ブーズか、うん、レジー・ラグリン、レジー・ラグリンっていう、
うん、
名前を使って3個の名前を使って戦ってるボクサーの話なんですけども、
彼は3つレコードがあるの、それとも1つしかレコードはないけども毎回ちょっと名前を変えたりとかすることがあるんだ。はいはいはい、変だけどね、はい、それもね、まあ、まあいいですよ、はいはい、
でこの人ちなみにニックネームが、
うん、
All Time Great、
オールタイムグレートっていうニックネームなの？
そう。まあ、彼、今から話そうとしてる、レコードとは、こう、うん、似つかない？
はい。
ニックネームなんですけども。ああ、
そうですね、そうですね、はいはい。はいはいはい。謎が深まってきましたね。
はい、ちなみに、この、はい、彼3個偽名というか名前を使ってリングに上がってるんですけども、
うん、
全部合わせた戦績ですね、うん、これは今から話すの、
はい
はいはい、トータルこの人363戦してるんですよ。
いや、プロとして300そんな試合してる人何人いんのって話だね、ま、
いないでしょうね。
え、これアマチュア入れてるわけじゃないでしょ、う
ん、no、 本当にプロ、
お金が発生しているプロだよね。
あは、
もしかしたら4回戦かもしれないし6回戦かもしれないけれども、
いや、
プロの試合ってことだよね。会場を抑えてお客さんがチケットを買って見に行く興行ってことだよね。え、そんなに試合してる人ってプロでいなくない？他に
いないと思うよ。
だって、え、え、何、すごい数だよね、360って
363
いないよね。え、一番試合したことあるってまた違うトピックかもしれないけれども、
はい、
でも多分こういう人たちなわけじゃん。
そう、あの、やっぱどうしても負けかませ犬としてしかそんなに試合こなせないんじゃない？
もちろん絶対そうでしょ。だって本当に負けてる人はダメージがあるから。
そうそうそうそう、
本気で本気でノックアウトされてる人はダメージがあるから、そんな立て続けにまず試合できないし、
うんうんうん、
でもダメージをなくして、
うん、
何回も試合できるからめちゃくちゃ逆に強いんじゃないのとも思わされるけどね。
そうなんですよ、うん、それって、
うん、
まあ、このちなみにこの363戦してるんだけど、
うん、
戦績が、66勝276敗、17ドローと、あと4ノーコンテスト。
66回勝ってるっていう戦歴もすごいけどね
すごいよ。だってメイウェザーですら 50&0 で50勝0敗だよ、ね、まあもちろん相手はね、トップのトップだけど。
いや、でもカマセも何人かいるじゃない。
もちろんそのあのキャリア序盤はね、
うん、
カマセ多かったと思うよ。
60勝ってんだ。
まあ、だって360以上やって、ね、の KO は14回 KO してるんですよ。
え、ドローが17回？
17回。
あ、で KO14 回してんの
か。66回勝てるっちゅうのね。
すごいじゃん、強いじゃん
まあでも何、なんつうの、363戦やってた うちの。
いや、でもでも、うん、俺ボクシングやってたんだよね。え、何試合やったこと、何試合、うん、何回勝ったことあるの。俺、うん、トータルのプロでのレコードだと60回、
え、
66回だねって言ったら、ってなるでしょ
世界チャンピオン。
え、何それってなるでしょ。え、 KO どれぐらいの、14回、マジでみたいになるじゃん、
うん、
でそれで、え、じゃあ負けはつ366回だ、みたいなさ、その俺は A が続くというか、この人とそんなに、ああそうなんだとはならないというか、
うん、
あ、こいつかませなのな、みたいなことに、え、なに、ちょっと待って、そんなに試合できるのみたいな。だってそれ400試合とかだよ、うん、420、30。
まあ363なんですけど、え、公式ではね、
あ、363回中、
あは、66回勝って276
回負けて、あ、270負けてんだ。あ、そっかそっか、
ええ、それにしたってありえんや。
いや、すごいよねそれ。
まあこれは彼のキャリア、18年、1987年から2005年まで。
いやね、これはね、 隠すべき事実だと思うな、ちょっとボクシングの中
で。あ、逆に？
いや、なぜかというと、
うん、
やっぱり、
うん、
その絶対的に君臨している、
うん、
チャンピオンたちのブランディングに若干傷がつくと思う、そういう選手たちがいるんだっていう事実が、それがカマセイヌとしている、うん、プロスペクトたちを育てる項目でいる、もちろんそれは事実として分かってる。でも、はいはい、分かんないけれども、球技にはそんなチーム一個もいないし、
まあなんだろう、球技だったらやっぱチーム数が少ないとかそういうのもある
じゃん。いや俺じゃあ MMA でもいるの、まあいるのかもしれないかない
るんでしょうね、分かんない、俺も全く想像したこともない。
でもテニスじゃいないと思うし、
うんうんうんうん、
球技ではいない気がする。
そ、ああそうだね、そうだね、うん、テニスとかそういう個人競技を含めたらなかなか難しくない。
ちょっとプロレスの世界だと思うそれ。
じゃん、僕もそう思ってたの、
うん、
それで、まあ、この人はちなみに276回も負けてんだけど、
うん、
26回しか KO されてないの。だからまあ 10% 以下、
うん、
ほぼ負けは判定までいってる。
へ
え、うん、まあこの人一応その19歳でプロデビューをしていて、
え、あのさ、あのさ、ごめん、12ラウンドまでやってる試合はあんまりないよね。
12ラウンドはないね。やっぱかませだから、最長でも10ラウンド。ほぼ4、6、8。あ、まあ、12もあるね。出てくるね。
ほぼ一番多いのは何 ?4。
4か6。
じゃあ本当プロスペクトたちのためだ。
そう、本当に無敗の、無敗もしくは、ほぼ勝ちのやつ。
逆に言うとそういうボクシングってやろうと思えばできるよっていう話もつながると思うわけ。これってわかる？負けないで最後まで立つってことはやろうと思えばできるんだよ、うん、ボクシングのっていうしスポーツはというようなことにもつながってしまうと思うのこれって。
まあでもそれをするにはある程度のその本人のテクニックが必要。
いやもちろんね。
で僕この人のね映像をね探してみたのよ実際。
うんうんうんうん。
一個だけあったの。普通にうまいのよ。
で、まあ、誰よりも試合してるからね。
しかも、
うん、
その試合してた相手が38勝4敗で38勝のうち 34KO のタッド・ファスターっていう元オリンピックの選手、もう本当にエリート、
はい、
と試合をしてたんだけど、
はあ、すごいレコードだからねその34勝30KO、ね、すごいね。
普通に世界チャンピオンよりすごいよ、うん、
すごいよ。
まあ彼もねどんな戦績相手でやってきたのかわからないけど、
うん、
もちろんオリンピアンなんだし、
うん、
まあまあコンペティショントップのレベルまで行ったと思うよ。
うん、
いや、
うん、
で彼と試合してる映像を僕見たんだけど、
うん、
普通にそのいなすのがめちゃくちゃうまいのよ、
うん。
たまに手出すんだけど、まあメインはそのやっぱロープを使ってこう前後にこうバウンスしながら、
うん、
うまく相手をいなして危なくなったらクリンチみたいな。
うん
うん、そういう戦い方をね彼はね。
そういう試合ってレフリーからさもう少しアグレッシブにとか、
ああ、あるよあるよ、
あ言われるんだ、うん、彼でも
普通はね。彼の試合最後まで見てないから分かんないんだけど、
もう彼の場合は多分みんな知ってると思う。
そうそうそうそうそう、
だからそんなことも言わないでしょ。
いや立ち位置が
分かってる、うん、いやそれは闇だなボクシングいやあんまり知らない人たちこれ聞いてショックだと思う。
ああ
そういうのが事実あるんだって。でもレコードだから出てくるから、
yeah.
誰でも調べれば分かることだし、
うんうんうん、
へえ、yeah. これは闇だね。
ちなみにこのレジーは、
うん、
その名前を使い分けて一晩で何試合もいろんな会場行って試合をしてたこともあるんですよ。
めちゃくちゃ強く
て、
ね、めちゃくちゃ強いよねこの人
強いかは分かんないけどうまいんだろうね。 パンチをいなすのが。
いやいや、強いっていうのはノックアウトできるっていうことだけじゃないじゃない、強いって。
ああ
倒れないっていうことだって、倒されないっていうことだって、どっかで人は心折れるからね、倒れないやつ相手にしたら。
そうそうそうそうそうそうそう。だからパンチ当たらなくても相手が嫌になっちゃうのかもね、そのプロスペクトたちが。
うん。いや。けど自分の試合に持っていけなくて、すぐクリンチだとか。
そうそうそうそう。フラストレーションたまる。
うん。
いやだけどレジーはそういう立ち位置だからみたいな。お前レジー倒せたら大したもんだよみたいな。そしたらまたトップ戦線に戻してやるみたいな。わかんないけどね。
めちゃくちゃ重要人物だし。
レジーはしかもキャリア通じて5人の世界チャンピオンとも試合をしてるね。まあどれも勝ってないと思うんだけど、
うん、
過去にね、その15年18年のキャリアの中で5人の世界チャンピオンとやってるんですよ。
とんでもないなそれ。
はい。でまあ最初からその19歳でデビューしてるんだけど、うん、最初からそのアメリカでカマセイヌトメイロケーンって言うらしいんだけど、
うんうんうん、
トメイロケーンかジョーニーマンボクサーって言うらしいのね。
うん、
うん、でジョーニーマンっていうのはその自分のキャリアをこうあの伸ばすより、
うん、
いろんなリーグに参加してお金を稼ぐのが
まあちょ放流者みたいな、なんか、yeah. その旅人みたいな、
そうそうそうそう、いろんなとこ行ってで稼ぐっていうのが先行しちゃう系の人らしいのね、そのボクシングのタームの中で。
はあ、はあはあはあ、
はい。
まあ闘争心にかけるってはなくてボクシングで飯を食っていくみたいな
のが強いってことだよね。それが第一のプライオリティ、彼の、
はいはいはい、
うん、世界チャンピオンになれないっていうのは多分気づいてるんじゃない、早くの時期で。
ただ俺はボクシングやりたいし、
ボクシング好きだし、パンチいなせるし、
うん、
こういう立ち位置としてやれるから、俺はこの道で行くみたいにね、思うのかもしれないけど、わからないけど。
はあ、
yeah。で、この人調べていくと、
ああ
腹違いか、種違いの、ハーフブラザーズの、兄弟、
うん、
この人の名前はレジーなんだけど、
うん、
ジェリー・ストリックランドっていう人もその腹違いか種違いの兄弟で、その人は元プロボクサー、
うん
うん、この人もちなみに100試合以上経験してるんだけど、
うん、
その戦績が13勝123敗なのよ。
すごいな。
だから兄弟で、
うん、
もうカマセイヌなんですよ。
ただ俺たちこれだったら食っていけるぞみたいなね、
うん、ただこのジェリーは、うん、その123敗してるうちの79回 KO 負けしてるから、かなりこう体張ったカマセイヌなんでね。
そ
うだね、
そこまで上手じゃないね。
そうだけど、うん、レジにできるんだったら俺にもできてるみたいな。
いや、70何回 KO されるのは危ないよ。
危ねえやな、
うん。
よく生きてるって思うよ、逆に。
本当にそうだね。
うん、
危ないね。
で、この今回の主役のレジーの、
うん、
調べたら、Law Wife、法律上の奥さん、
うん、
どういう意味か分かんないんだけど、結婚してんだから奥さんや、普通にと思うんだけど、
うんうん、
この奥さんも元プロボクサーなんだって。
へえ、
うん。それで、このレジと レジのいとこって言われてる人も、
うん、
その人もなぜかレジ・ストリックラン、同じ名前なんだけど、この人も元プロなんだって。わからない。だからそれってもしかしたらそのレジー・ストリックランが偽名だけじゃなくて、
うん、
こう別の人を偽ってやってるのかもしれないし、
ジェラミーも
ジェリー
も レジーかもしれないから
。いや、それはないんじゃない？ジェリーは違う記録として残ってるから。しかもこっちはいっぱい KO 負けしてるから、さすがに、レジーだったら、体が反応しちゃうんじゃない？当たらないように知らねえけど。
でも、4回戦の試合をさ、
うん、
1日何回やれるっちゅう話じゃん。
だから、普通にとんでもねえんだよ。
化け物だよね。
この化け物だ
よ。ある意味ね、違うベクトルだけれども、化け物は化け物だよ、ね。
違うカテゴリーの化け物、本当に。
なんだろう、塗り壁みたいなさ。その攻撃ゼロだけど防御力めちゃくちゃ高いみたいな。
僕が見た試合の映像も、
うん、
あの普通に攻撃は超下手くそだった。ただ避けんのはあのうまかった。
へ
ーはい、
面白いな。それ
だからボクシング一族なのよ、その腹違いの兄弟。
なんだよそれ、うん、ボクシング一家では一族ではない気がするけど、ちょっとね。
いや、そういう聞くとエリートに聞こえるけど、
うん、
彼らは逆の仕事をしてるんだよね。
あ、闇だねそれは。
でちなみにその腹違いか種違いの兄弟のジェリーの息子の、
うんうん、
だからそのレジーからしたら甥っ子、うん
はい、
のジェイ・ストリックレンも元プロボクサーで、
うん、
彼は逆にその一族とは違うブリードだったみたいで、
はい、
彼の成績はなんと27勝3敗1分けなんですよ。
プロスペクトだった。
スーパーエリートなんですよ。
あ
で、J は27勝のうちしかも 21KO してるの。かなり有力だと思うね。
ね、僕はね、素質があったんだね。
はい。
でももしかしたらかませリーグみたいなのもあるのかもしれない。
あるのかもね。
うん。でその中で、
うん、
もうお前のおじさんたちにはお世話になったよと。だからもっとよりかませのゲのゲのかませを組ませてあげるからっていうような、
うん、
だって事実やめちゃってるわけだからさ。
もちろん。
すごい。え、何年、どれぐらいの年代の人なのこの人は。レジーは。
だから80年代後半から2000年代前半。
あ、じゃあ20年前ぐらい前の選手なんだね。
そうだね、そうだね。まだあのちなみにご健在だからね、54歳ぐらいで、
うん、
こんなに試合をプロでしてるのに今まだ生きてるんですよ。
で誰も知らないよね、その、 なんだろう、そのにわかファンタ、ファンタ、
じゃない、
ファン、いや、にわかじゃなくてファンたちは知らない。
ファンでも知らないと思う。
ね、ボクシングファンのこの人の存在知らないよね。
たどり着かないんじゃない、なかなか。
たどり着かないよね。
Yeah.
やっぱりみんなね、なんかその栄光ある部分しか興味ないからね。
そう、A サイドしかみんな普通見ない。はい。
ドラマがあるな、すごい闇だ。闇なのか、何なんだこれは。なんかどう消化していいのかちょっと分かんないな。だってすごい試合が多いじゃん、とにかく。え、パッキアも100何試合とかやってたよね、確かね。
いやいや、全然そんなやってないよ。ない、多分50戦ぐらいじゃない、50戦か60戦ぐらい
やってると思うけど。パッキアすごいやってるなっていうイメージがあったよね。いや俺、いや、
それでもなんだろう、その A サイドの現代のボクサー像なんじゃない。彼はB サイドどころか Z サイドの現代の一昔前のボクサー像なんじゃない。
うん、
この甥っ子の J もやっぱ戦績見ると、
うん、
やっぱこうキャリア駆け出しの、
うん、
しかも負け越しボクサーばっかに勝ってる。
うんうんうん、
うん、負けてるのは全部キャリア、いいキャリアのやつらばっかでね。
逆にいいキャリアのやつに勝ってるっていうのもあんまりないんだ。
ほぼないね。
うん、
5&0、5勝無敗のやつとかには勝ってたりするけど、KO で。
ああ、まあでもね、駆け出しっちゃ駆け出しだよね。そうそうそう、
全然駆け出し。うん、全然最後の、最後にやった相手も1勝2敗に TKO 勝ちしてるから。
まあだから本当にああやってベルト負けるのは、逆に言うと、本当にあのベルトを負けるのはもう本当に一握りというか、一つまみぐらいなんだなっていうことだよね。だって360何回、360何人と戦ってるってことだから。
そう。だからなんだろうな、その多分日本人が、日本のボクシングファンとかが思う以上に、アメリカはやっぱ選手層が厚いから、人口が多いから、必然的にこういうやつも出てきちゃって、で、こういうやつはやっぱ日の目を見れないんですよ。
いや、見れないね。
もう、キャリア始まった時から、立ち位置決まっちゃってるから。
いや、価値のあるポッドキャストだと思いますよ、俺ら、これ。まさにノーブローボクシングだと思う、まあね、これは。いや、絶対に人気ないエピソードだと思うけど、これ。
そうだよな、
うん、
ちょっとディープすぎ
て。でもね、ここなんですよっていうところも俺はね、言い続けたいんだよね、
うんうん、
こういう部分もあるわけじゃない、ボクシングには。
あるんだよね。いや、でもまあこういうやつがいてこそ、その我々が普段ワーワーとかで見るトップ中のトップのやつらが輝いてるわけで。
いや、あのさ、ちょっとさ、ちょっとさ、レジーさんさ、
うん、
ゲストに呼んでみたくない？同時通訳で。いやいやいや、これぐらいだったら やってくれんじゃない？
いや、この人、ウィキペディアんだぜ。
いや、でも日本って、日本のポッドキャスト、もちろんだよって全然ある可能性あるじゃん。聞きたいもんね。
マジで。本人から。
本人から。で、そういうボクシングの一面、その飯を食っていくための職業としてのボクシング、
うん、
っていうのもあるのかどうかっていうのを本人の口から聞いてみたい。どういう気持ちで試合してて、
はいはいはいはい、
どういうモチベーションなのか、勝とうと思ってるのか、
はい、どうなんだろうな。
連絡取ってみようかな、俺。インスタとかあるでしょ、きっと。
これ、この人のあのかわかんないけど、レジ・ストリックランで、あのインスタのアカウントで出てくるよね。
俺、ちょっとコミュニケーション取ってみようかな。いや、これもボクシングとしてすごく重要な歴史の一つだと思うよ。
だ
って
、歴史だし、立ち位置だし。
立役者だよ、だって。
そうそうそう。
輝かしい、何億ドルの試合が行われる裏で。
うん。
ねえ。ベテル対ヤードの試合にも前座で出るわけだから、こういう人が。
そうだね。
そんなでっかいイベントだったら、もっといい選手だ、もっといい前座組めやって思うじゃん、普通だったら。
まあ普通に、まあでもこの人はさ、そのベテル BF とヤードの前座に出てた、その負け越しの
ダリル・シャープ
やつも、うん、からもやっぱ普通にあのそのブルーコーナーで出てるわけだからさ、立ち位置的に、
うん、
実際どっちの色のグローブつけてたかわからないけど。だけどこういう奴らがいるからこそ、その、レコードがこう、ブラッシュアップされて、A サイドのやつは輝けるんだなって。
だって君はキャリアとしてそういう存在には絶対なりたくないでしょ。
普通に考えてね。普通にボクサーやってる奴なんてさ、そんな風に思わないでしょ。だって俺が A サイドになりたくてやるわけで。
それを360回やるってことだよ。
なあ。
すごいよ、それ。すごい。いや、もうなんならチャンピオンより貢献してんじゃねえって思う。ボクシングという興行に対して。
この、
この
スポーツね。Yeah.
チャンピオンより表彰されるべきだと思うし、そのメンタルによってだよ。いや、どうだろう、本当に勝ちたいって思ってやってたらもう涙が出てくるけど、
いや
誰か教えてやれよと思うけど、
まあ、俺が見た唯一の試合は勝ちに行ってなかった、
う でしょ、
勝ちに行ってないんだけど、
うん、
なんだろう、そのこの間の井上尚弥と
バトラー、
バトラーの、
うん、
バトラーみたいな戦い方でもなかった、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっとこうアクションのあるやられ役だった。ただオフェンス下手くそだったな。
バトラーは手が出せなかっただけだから。
そう
怖すぎて。
まあもちろん、まあもちろんその相手もな、うん、相手ありきだけどな、
うんうん、いや面白かった、すごい歴史の1ページだなこれは。いや改めてみんな理解するべきだと思う、そのうん、ボクシングでもしかしたら一番の貢献者はこういう人たちなのかもよって思う。このスポーツがこんだけ長く続いてて、こんだけお金が生まれるような興行になってる、うん、立役者の人だと思うこういう人。
いや
300何回試合してんの、確かとんでもないよそれ。
いやもう400近いからね、
うん、すごいですね、はい、いやまあありがとうございました。
はい、
ふう後半行きましょう。はい、では後半でございます。戻ってまいりましたローブローボクシングでございますが、はい、今週はこれといったネタはないのでざっくりいろんな話したいなと、まあまあボクシング関連で、まあ脱線するのは脱線しちゃっていいと思うんですけど、ね、あのでもあれね、天心がプロテスト合格しました
ね。あ、受かったね。
ね、見たっていうふうに聞いたんだけど君は。
僕はなんか YouTube で、
うん、
YouTube、Twitter かな、うん、Twitter で、うん、なんかそのボクシング記者、
うん、
スポーツ記者の人が勝手にその天心のプロテストの映像を、
うん、
スマホで撮ったのをこう勝手に YouTube に公開しちゃって、う
ん、はいはいはい、
でそれに対していやこんなことやったらできんだろみたいな感じで叩かれてる、ツイート、
はいはいはいはい、うん、
でその人はもう削除したらしいですけどねみたいな感じなこうやり取りのツイートを見れて、ただまあ今のご時世ねみんなこう動きが早いからさ、
うん、
その人が削除したところで、
うん、
そのコピーみたいなのがこう何個もこ
う
複製されちゃって、
うんうんうん、
出てるよね。だから僕もそれを普通に見れちゃって、
どうでした？
日本1位の次日本タイトルマッチ控えてる選手と、
うん、
スパーリングをしてたんだけど、
うん、
普通にその日本1位の人が格下に見えるような動きをしてたのよ。
はあ、じゃあもう日本ランクはすぐにでも取れる感じをすると。
じゃあね、さすがに。
え、うん、ウェイトは何なの？
なんかバンタムかスーパーバンタムでやるっていうふう
に。おお、すごいね。
うん、
スーパーバンタムですか。
スーパーバンタムだと井上尚弥がいる階級。
ねえ。
バンタムでも、おそらく井上尚弥の弟の拓磨、
うん、
あとは K1 から転向した武井良樹、
うん。うまいよね、武井良樹ね。
武井良樹はまあうまいっていうより、まあパワーがすげえなってい
う。強いよね。
イメージ、
うん。
そこら辺がトップにいる階級なので、はい、まあ、井上尚弥とやることは、まあ、まだまだないと思うけど、
うん、
やっぱ楽しみだよね。
うまかったんだ。
うまかった、普通にうまかった。
へ
ー、その中 1位の人の方が、相手の方がちょっとなんか飲まれてんのか動きがぎこちない、
はいはいはいはい、
感じだったね。
その人も楽しみですね。
その人もなんかアマチュア上がりで、なんかその天心が今回受かった B 級6回戦ができる、
うん
うん、そのキャリアのある、
うん、
スタートをしてた人なんだけどね。
まあまあでもね、スターだからね、相手はね。だからちょっとそういうところでメンタルが
恐縮しちゃったの
かもね。あるかもしれないよね、そういうのはね。うん、はあ。
天心も なんか来週ぐらいには試合デビュー戦、
うん、
発表するらしくて、まあ僕もなんか関係者の人に聞いた話によると、
うん、
それにこう世界戦2つ組まれて、
うん
うん、でもう一個別のなんか大きい試合が決まって、結構大きいイベントらしいので、
うん
うん、ちょっと楽しみに待ちたいですけど、誰とやるのかなっていうのが一番気になるかな。
え、テラジとの試合の前座みたいな話なんかあったよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。だからそれが一つ、ね、でもう一個なんか他の世界戦が組まれてるっていう話もあって、
うん、
でなんかそのいろいろ見てると、え、じゃあ誰がそのメインイベントやのみたいな。だって天心がやるのもメインイベントやるのもおかしいけど、
うん、
でも天心目当てで行ってるファンも絶対すごく多いだろうから、
そのボクシングドバドバっていなくなっちゃうかもしれない。
ボクシング興味ないけど天心興味ある、うん、そのキックファンの人とか、
いや、もう中小中学生のヒーローですからね、彼は、
うん、で彼が前座に出ちゃったら、彼終わったらみんな帰っちゃう人とか
ね、ドバドバって帰っちゃうよね。
ただね、そのボクシングのこう秩序を守る的な考えだと、天心メインに置いて前座で世界戦、しかも統一戦やるとかおかしいでしょうっていう感じはしますけど、
ね、まあでもそれはやっちゃダメだよね
と思うよ、俺もさすがに。でもその客が帰っちゃうっていうのも、
うん、
ちょっとありえるよね。
ありえるね。
別にボクシング興味ない人なんかいっぱいいるだろうし、天心ただみたいだけど、うん、生天心ボクシングでやってる、
うんうん、デビュー戦行ったんだぜって
。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、難しいとこだと思うけど、どういう順番の試合の組み合わせになるのか。
そうね、楽しみだな。まあいろんな意味で楽しみだよね、ちょっとね、試合の内容だけじゃなくてもね。
そうそうそうそう、うん、
でちょっとやっぱりね、ビッグスターだからね、国民的スターだからね、天心は。
そうなんですよ、
うん、俺戦闘中って知ってる番組。
あ、逃げるやつ。
あれは逃走中じゃない、
ハンターから逃げるやつ
は逃走中
でしょ。あ、
戦闘中はなんか忍者みたいのがボール持ってるんですよね。
うん、
でそれで
ドッジボールみたいな、
ドッジボールみたいな
避けなきゃいけないや
つ。そうそう、で天心出てたんだけどすごかったからね、
はい、あ、その動きが、
いや身体能力が勝っちゃったんだけど結局天心が、とんでもなかったよ、もうなんか、ボール空中でかわしちゃったりとか、
はい、
あ、なんかもうこの人はすごい身体能力なんだなっていうのをまじまじと分かるような、ハンドボールの人とかも負けちゃってたのに、天心は先読みしてこっち側に来るだろうみたいな感じで投げたりとか、ちょっとこのすごかったね、天才的だったね。
すごいね、
すごかったね、
はい、だって
抜群に才能あるんだろうね、うん、
彼帝拳ジム所属してやるらしいけど、
うんうん、
帝拳ジムのミスターホンダ、
うんうんうん、
会長、セニョールホンダ、
うん、
彼がその60年ぐらいボクシングに携わってるらしいけど、
はい、
もうこんなセンスの塊のやつ見たことないって言ってるらしいので、
へ
すごいよね、めちゃくちゃ期待しちゃうよ普通に。
そうだね、
あ、
これでね、井上尚弥とやって勝っちゃったりなんかしたら面白いよね。
ね、うん、そこまでね、いけたらね、井上尚弥が引退するまでに。
そうね、まあでもね、ベルト返上してるわけだもんね、でもね。
井上尚弥なんか
バンダムから階級上げ、だから今スーパーバンダムからなわけだ。世界。
そう、でまあもう、スティーブン・フォーテンとほぼ決まってる。
あ、違う、ごめん、バンタム級がほぼからなんだ、今。
あ、そうなんですよ。だから井上尚弥が全部ベルト持ってたから、バンタム級誰も今ベルトないのよ。
だから天心バンタムでとりあえず統一してスーパーも行っちゃうのもありだよね。
さすがにないんじゃない。じゃあそんな1年2年じゃ世界チャンピオンになれないと思うけど、そこまで冒険させないと思うけど、
うん、
だけどその提携の本田会長は1年以内に日本チャンピオンには絶対なれるみたいなことを言ってるらしいので、僕はちなみに帝拳ジムはなんか結構こう温室育ちな イメージがあるの。大事に大事に育てるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
だから、わからない、この天心に関してはね。
まあでも、年だって 20?
今24なのかな。
若っ。
あ、
まだ全然あるじゃん。
そう、だからね、もう本当にその日本のボクシング一番、ボクシングだけじゃなしに格闘技一番で受けるのは、井上尚弥と那須川天心が試合をすることだけど、うん、まあ、わからないよね。井上尚弥も今年30歳になっちゃうし、5歳ぐらい、5、6歳
そうだね。
差があるから、そこまでね、天心がこう駆け上がれれば。
でもまあ、リミット2年、3年とかだろうね。
まあでもさ、例えばね、那須川天心が井上拓馬、
うん、
今度その空いてるお兄ちゃんが全部返上したベルトを空いてるのを一つ狙うと思うんだけど、
うん、
そこに天心が絡んで井上拓磨を例えば圧倒して倒したら、
うん、
やっぱあのお兄ちゃん出てくるんだよね。
いや俺は、
うん、
そなんで 2,3 年って言ったかというと、
はい、
もう 2,3 年以内にスーパーウェルター統一しちゃうと思うのよ。
スーパーバンタム、
あごめんスーパーバンタム。でそれでやめちゃうんじゃないかなと思うの。
天心が
違う、井上尚弥が。
あ、井上尚弥が。
そう。
井上尚弥は一応35までやるって言ってるね。
え、でもバンタム終わったら終わりですとも言ってるじゃん。
バンタム終わって
スーパーバンタム。スーパーバンタム行ったら終わりですと言ってるじゃん。
まあスーパーバンタムが最終章って言ってるよね。
で、それをずっと防衛繰り返すとはなんかあんまり考えにくいんだよね、俺。やるのかな。防衛をするのかな。
俺は。
35まで。
わあ、俺は。スーパーバンタムが最終章って言ってるけど、
うん、
例えば今回フルトンに勝ってベルト2個取って、
うん、
でもう2つ持ってるアフマダリエフはそのプロモーター側も、
うん、
井上尚弥と年末にやるって言ってるから、
うん、
例えばここで1年で今年2023年、スーパーバンタム級も4団体統一しちゃったら
フェザー行く？
僕は絶対それは行かなきゃいけないと思う。
それすごいね、1年で統一しちゃったらね、
うん、いや1年統一できたとしても何回かはそのスーパーバンタムでその後も試合をすると思うけど、それこそルイス・ネリーをやったり、あカシメロとやったり、そこら辺しか本当にトップのトップはいないと思うけど、うん、そこでそいつらも倒しちゃったらやっぱ、うん、スーパーバンタムでもやることがないからフェザーにあげるしかないよね。
すごいな、そしたらな。
ただ僕はなんだろうな、井上尚弥やっぱもう無敵のまま終わりたいと思うから、
うん、
フェザーに行かなきゃいけない立場だけど行くかどうかは分からない、正直分かんない、なんとも言えない。
もうスーパーバンタム統一してやめてくれていいけどね、俺は。
でもね、うん、フェザーで倒せないかもしれないけど、世界取ることはできると思うけどな。だから多分、でも多分彼がそれをやりたいと思うかどうかは分からないけど。
まあまあ楽しみですね、ちょっとね。
めちゃくちゃ楽しみ。
天心がどうなっていくのか楽しみですね。
いや、
うん、
これがまた、
うんうん、あどうぞどうぞ。
天心帝拳ジムで、
うん、
井上尚弥大橋ジム、
ジム、
まあ二大トップ、うん、日本の、
うんうんうん、
まあもちろん帝拳がこう一番上なんだけどさ、
うん
うん、やっぱお互い二大巨頭みたいな感じのところにいるのが、うん、まあ楽しみだよね。
まあ天心としては目指すところは井上尚弥だろうね。とりあえずはね。
じゃねえの、それ倒したらもう天心キックも制覇してボクシングも制覇して
誰も何も言えないっしょ。そんなやつ見たことないってやつだよね。
ほんとそれ。
まあでも井上尚弥ほどじゃないと思うな、天心見てると。
僕も思いますよ。
うん、
でも天心の体でけえと思うんだよね。
あ、そうなのかな、
わかんないけどね。身長は同じぐらいかもしれないけど、僕は天心がな体でかく見えるなって思う。
うん、
もちろん 井上尚弥はこうバッキバキなイメージだけど、う
ん、あとやっぱ硬い、パンチが硬い。
あ、
だから天心はなんかそんな感じはちょっとしないな。
うん、
うん、なんか当たりどころが上手とかっていう感じがするけど、井上尚弥のはもう痛そう。
ああ、なるほど。
あんなドネアの顔とかさ、
はい、
すごいじゃん。
はいはいはいはいはい、はい、なるほどね。
なんつったっけ、あのな、中東じゃなくて結構ラテン系のやつでもう腹うーってなっちゃうやついたじゃん。
ロドリゲス。
ロドリゲス、そう。
いや、
あんな見たことねえみたいな。かわいそうになってくるのも痛さみたいな。
泣きそうだった。
泣きそうな顔してんだもん。そんなボクサーなのにみたいなさ。そこはちょっと強がれよみたいな。そんなのも飛び越すぐらい痛かった
と
思うとさ。
そうだよね、
ひどいな、とんでもないなと思うね。
まあただね、楽しみだ、あの軽い階級も。
そうですね。
軽い階級は、それはそれで楽しみなんだけど、
うん、
ライト級も。
面白いね。
はい。面白いというか、うん、すごい話というか、すごい試合が決まりましたよね。
うん。
シャクル・スティーベンソンと、
はい、
吉野修一郎。
すごいですね。どうなるんですか、これは。
わからない。わからないというか、わかってるけど。
まあね、スティーブンソンだとは思うんだけど、A サイドでしょ、で、スティーブンソンが。
もちろん、オールタイム A サイドですよ。
そうだよね。
いや、120対108ですよ。もう、12ラウンド、塩漬けにされて、
うん、そうだよね、
吉野修一郎が負ける姿しか僕は浮かばないけど、
うん、
日本人のファンは、吉野修一郎に期待してるけど、僕は逆にシャクル・スティーブンソンにもう圧倒的にその日本の夢を砕いてほしいなって思いますけどね。
そうですね。だってあとあのちょっとさ、うん、ちょっと話ちょっとずれ、あ、いいよ、どうぞ、いいよ、
そのままいいよ。まあなんだろう、シャクル・スティーブンソンは上手いボクシング、
うん、
ができて、そんなこうパワーがあるっていうイメージはないんだけど、
うん、
僕はちなみにじゃあ、今回予測しますけど、
はい、
そうだね、吉野修一郎も多分ダウンしたことないのかな、プロになってから。
うん、
あるかな、うん、ちょっと覚えてないんだけど、かなり打たれずるいんですよ。この間、うん、中谷正義と、
はいはいはい、
ロマチェンコとやった中谷正義とガチガチの打ち合って、はい、打ち勝って、
うん、
倒して勝ったんだけど、
うん、
僕はそれでもシャクル・スティーブンソン別にパンチないって言われてるけど、途中で1回か2回倒して、120対108以上に107、106、14ポイント差ぐらいつけて勝つ気がします、
うん、
でも判定です。
いつですか、
これは。4月8日アメリカで、日本だと4月9日。
そっかそっか。
4月9日は那須川天心が日本で試合をするって言われてる日なので、
うんうんうん、
だから忙しいですよ。
確かにね、
あ、日本のボクシングファンは朝はワウワウで、
うん、
シャクル・スティーブンソン見て、
うん、
そこ吉野って言わねえのかよって。
じゃあもう君からは出ないでしょ。、うん、
シャクル・スティーブンソン朝ワウワウ見て、
うん、
午後は那須川天心ですよ。
そうだね、
ええ、
いや、さっき言おうとしたのがライト級っていう話をしたからさ、
はい、
ローリーの話をするのかと思ったんだけど、
あ、いや、ローリーもロリノメロ、
うん、
なんかリークスパーリング映像で、
うん、
コージとメイウェザーがドバイで、
うん、
エキシビションやった、
うん、
前座でコージが、メイウェザーの、そうそうそう、うん、手下みたいな、うん、ジャハーン・エングラム、
うん、
と試合したじゃん。あ、エキシビションか、
うん、
やったじゃない。
うん、
でローリー・ロメロがそのジャハーンとスパーリングをして、
うん、
左フックもらって、
うん、
思いっきりダウンしてる映像をリークしてたの。
うん、 で、おい、やんのか、こら、みたいなさ、なんかちょっと、ちょっと、ジャハンはさ、イキになっちゃってたじゃん。
ジャハンはイキってたけど、ロリ完全に聞いちゃったよね。
ね、うおーみたいになっちゃったもんね。
ちなみに、ロリは、スーパーフェザーの暫定チャンピオンだったんだけど、
はい、
WBA がその暫定タイトルをなくすっつって、
うん、
ある朝起きたらタイトルチャンピオンじゃなくなっちゃって、
うんうんうん、
で、ジャヴァンタ・デイビスでやって、
うん、
ノックアウトされてるね、
うんうん、
それで次はロリ・ロメロはスーパーライト級でタイトルマッチやるっていうふうに話が決まってるの、
うん、
で、このジャハン・イングラム、
うん、
まだキャリア駆け出しですよ、
うん、
3戦3勝 3KO プロ、
うんうん、
この人しかもスーパーフェザーなのだから、うんうんうん、ロリ・ロメロはスーパーライトでやるんだったら2回忌も下なんだけど、
うんうんうん、
それをねスパーリングで大きいグローブでヘッドギアして
左フックで
倒してるので、
うん、
まあすごいよね。
じゃあ強くなったのかな、より。
いやー、わかんないけど、でも俺なんかこれ見て思ったのは、
うん、
コージすげえタフじゃんと思ったんだよね。
うんうんう
ん、コージやっぱ顔でけえだけあんだなって。
うん、
ロリ・ロメロは顔がちっちゃいので。
いやー、関係あんだろうね。
僕はあると思う。
いや、でもやっぱりタフさっていうところはやっぱ彼の売りじゃない。
コージのね。
うん。
そうそうそうそう。
だからタフなんだろうね、実際ね。まあ、そんなに数ヶ月強くなるとは考えられないからさ。
ああ、思わない。
うん。
だから。ただね。
綺麗に、綺麗にダウン取られたよ。
しかもね、あれね、
うん、
デイビスから取られたダウンと同じパンチもらったからね。ちょっと、もうちょっと、シリアスに練習しないとダメかも
ね。メイウェザープロダクションのやつらの対策ができてないんだよ。
確かにね。確かに、
うん。あの一派苦手なんじゃないの？もう嫌だみたいな。
確かにね。うん、いや、
だって2階級上のやつがダメでしょ。
本当だよ。よくねえよ、う
ん。しかもプロスペクトなんだからさ、コーチングしたりしてあげないといけない立場でさ、あ、完全にダウンだったからね。あれ
本当に聞いてたよね。
倒れた。腰から落ちちゃったもん。
うん。
うん、尻もち完全についちゃったもん。スリップじゃなかったもん。
でローリー・ロメロがスーパーライト級にチャレンジするっていう話を聞いてるんだけど、
うん、
スーパーライト級で4団体統一してたジョシュ・テイラーっていうイギリスの選手がいるんだけど、
はい、
まあ、この人ね、なんかいろいろあって、何個かベルトを返上してるのかな。ただ2つぐらいまだ持ってるね、
うん、
でこの人にテオフィモ・ロペスが、
うん、
スーパーライト級に上げてチャレンジするっていう話が、
はいはいはいはい、
うん、あるんですよ。
うーん、
これはもうすごくホットなお話。
そうだね、
うん、3月にやるっていう。いや、
めちゃくちゃ関係ない話なんだけど。
はい、
ニコアリ・ウォルシュどうしたの？
やってますよ。
やってんの？勝ち続けてんの？
まだ勝ってるね。
へ、
いや、結構キャリア積んでるよ。
もう、まだ10試合はやってない？
いや、それぐらいやってると思う。
あ、そう、2桁いった。
うん。
ニコアリ・ウォルシュは俺たちとキャリアが同じぐらいですからね。
我々が、うん。あ、8戦だね。
8戦か。
8勝 5KO。
ああ。
ただ、僕はもうなんか本当にそれこそ、
うん、
そのレジ・ストリックランみたいな、
うん、
もうザ・カマセイヌみたいなやつらにキャリア積ませると思ってたんだけど、
うん、
彼の対戦相手のキャリアを見てるとみんな全員勝ち越しボクサー、
うん、すごいじゃん。ニコアリ・ウォルシュ、
うん、本当に
すごいじゃん。
本当にそれすげえ意外。
もしかしたら、もしかするじゃん。
まあ彼
何級？
スーパーミドルかな。
スーパーミドル。
スーパーミドルかな。いや、確かスーパーミドルだ
った。まあちょっとね。
ミドルか。ミドル級だ。
なんだ。じゃあ村田亮太とやる可能性はあるんだ。
ねえよ。村田亮太引退でしょ。
あ、そっか、引退してんだっけ。
いや、してないけど、
うん、
まだ分かんないって言ってるけど、だってね、セニョール・ホンダがもうやらせねえって言ってるから、やらせないんじゃない。
あ、そうなんだね。
うん。 彼の言うことは絶対だから。
うわあすごいね。まあいろんなことが起こりますね今後もね。
本当ですよ。
うん、
ニコアリウォルシュね、確実に着実に、うん、キャリア積んで、
うん、
ちょっとあんま無視できない存在になってきてるよね。
すごい、ちょっと改めて見てみよう試合。
あ
うん、面白いかもしれないね。はい、ということで、
はい、
ローブローボクシングはこの辺で今日おしまいですけれども、よろしいですか。
そうですね、あと何かあったかな、話し忘れたこと。あ、だからその井上尚弥とスティーブン・フォーテンも、
うん、
スティーブン・フォーテンがそのポッドキャスト、そのブライアン・カスターの前回話した、
うん、ESPN のね、
ポッドキャスト、そうそうそう、うん、また出てて、
うん、
それで日本に行くっていうふうに断言してるから、
うんうんうん、
もうなんか本当に決まってるみたいな話の方だから、
すごいな、
多分本当に来るんですよ。
うわー、これは楽しみだな。
彼はね、
あ、やっぱいやー、KO してほしいな、判定まで行かないでほしいな。
ああ、僕ももちろん、
うん、
でもフルトンはやっぱすげえ男だなと思う。すごいチャレンジャー精神、
うん、
すごく強い、うん、もちろんお金が大きいのもあるんだろうけど、
うん
うん、俺はなんかどこでも戦うみたいなスタンスだから、
うんうんうん、
だから今回の試合も井上尚弥が上げてくるって聞いたから、俺はフェザーに行かないでその試合受けるって決めたんだって、
うんうんうんうん、
すごい自分に自信持ってる選手だね。
まあでもね、これはやっとかなければいけない巨頭だからね、井上尚弥
は、ね、
PFP で必ずトップ3に選ばれる人とやれるっていうのは、彼にとってもやっぱり、
もちろん
やっぱり強さの証明すられになるし、絶対にチャレンジはしといた方がいいよね、
うん、
まあでもそれを受ける根性ね、称えますよね。
いや、うん、マジでこれは生で見たいね。
そうだね、
君は見れないかもしれないけど、
俺は見れないかもしれないですね。はい、まあいいですよ、そんな感じで。はい、じゃあね、うん、今日もローブローボクシングのポッドキャストはこちらで終了でございます。
はい、
Alright everybody, thank you so much for listening. This was Low Blow Boxing. We will see you guys again soon.
Bye-bye.
Bye-bye.